泥棒が夜いつ頃やってくるか分かっていたら目を覚ましていてみすみす押し入らせはしない。キリストはマタイ福音書の24章でそのようにおっしゃっています。そしてこういうのです。人の子は思いがけない時にやってくる。だからあなた方も用意していなさい。この主イエスの御言葉に基づいてパウロはテサロニケの教会の人々に同じことを伝えます。盗人が夜やってくるように主の日は来る。つまり主がいつもう一度来られてもよいように日々信仰の備えをしていなさい。それが私たち教会に生きる者の日常であるというのであります。パウロはこのようにも言っています。その時や時期については書き記す必要はないと。つまりキリストがいつ来られるか、このことについては書き記す必要はないと言いました。これはすでに教会の皆がその日を知っているから必要ないと言ったわけではありません。むしろその日その時は誰も知りません。天使たちも子であるキリストもご存じないのです。ただ父だけがその日その時を知っておられます。ですから子なる神キリストでさえご存じないものをどうしてパウロが人々に書いて教えることができるでしょうか。ただその日その時は誰も知らないけれどもその日は必ずやってくる、そのことを私たちは信じています。世の人々は無事だ安全だと言って日常を貪ります。しかしそういう間にも刻一刻と主の再び来られる日は確実に近づいているのです。イエス様はおっしゃいました。泥棒がいつやってくるのか分かっていればみすみす押し入らせはしないと。パウロも盗人が夜やってくるように主の日は来ると。もちろんこれは我々の予想を超えて思いもかけない時にキリストは突然やって来られるということをおっしゃりたいわけです。であるにしても皆さん不思議ではないでしょうか。キリストをよく泥棒に例えたものだと思うのです。それよりもさらに不思議なことは泥棒や盗賊が今度あなたの家に盗みに参りますと断ってからやってくる泥棒がいるのでしょうか。映画やドラマの世界であればルパン三世とか怪盗なんとかとかそういういついつ参上という場面がありますけれども、実際問題そのようにして銀行や家に押し入った泥棒の話は実際には聞いたことがありません。むしろいついつあなたの家をお訪ねしましょうと言ってくるのは嬉しい知らせをもたらす人たちであります。少し昔風に言えば結婚の結納であるとか、あるいは私たちで言えばクリスマスイブにプレゼントを運んできてくれるサンタクロースであります。良い子にしていたらクリスマスイブの夜に素敵なプレゼントをサンタさんが持ってきてくれるよというわけです。しかし私たちが待ち望んでいるキリストは盗賊などではなくサンタクロースよりもはるかに偉大な方であります。であるのにしかも良い知らせを救いの完成をもたらすために来てくださるのに、なぜキリストは泥棒のように来る日を隠しておられるのでしょうか。いや神様がこれは隠しているのです。再臨の時や時期をキリストにさえ秘密にしている。私たちにも隠されている。なぜでしょうか。それは一つにはいつ主が来られてもよいように信仰の備えを日々怠らないためであります。いつ来るかわからない、しかし必ず来る。だから私たちはある種の緊張感を持ってその日に向かっていくのです。私たちはすでにイエス・キリストを信じて 罪を許されました。永遠の命を信じています。すでにこの救いの中を生かされているんです。救いの恵みを日々味わっています。これは計り知れないものであります。けれどもこのこと、つまりすでに恵みに預かっているということは、悪くしますと慣れっこになってしまう。つまり目覚めて待つという信仰をどこかに置き忘れてはいないか。そうなってはならない。主イエスもパウロも我々に説くのであります。もし私たちが目覚めて待つということを忘れれば、夜酒に酔う人のように信仰が眠りに入ってしまうということにもなりかねません。光の子とされたはずの私たちが闇の子、夜の子に戻ってしまうならば、それは悲しいことです。そして事実、私たちの日々は、現実はそのような誘惑に満ちています。またそういうふうに舞い戻ってしまう弱さを我々が、誰もが抱えています。そういう私たちに向かってパウロは言うのです。目を覚ましていなさい。イエス様がお語りになったのと同じことを言うのです。目を覚ましていなさい。あなた方はキリストの血の代価によってあがなわれてきた神の子ではないか。十字架に挙げられたキリストを見よ。あのキリストの痛みと苦しみが私たちのためであった。このキリストの十字架を見上げるならば、どんな恐れや不安の中でも目を覚ましていられるはずだと、私たちを戒め励ましているのだと思います。人間というのは不思議なものであります。慣れっこになって安心しすぎていても緊張感を失いますけれども、反対に苦悩、苦しみや不安があまりに強く大きくなると、我々は眠りに落ちていきます。体は起きているんですけれども、精神というか信仰のさまざまな感覚が鈍るのであります。例えばこういう話を聞いたことがあるでしょう。冬山などに行って遭難をしてしまうと、体温がどんどん落ちていって、死の恐怖から自分で自分を守るために体温が落ち、体や精神の活動がどんどんどんどん落ちていく。これは生命保存の原理なのだそうですけれども、しかしそこで幻覚を見たり、さまざまなことが起こると言います。苦しみと不安の連続の中で平常心を失ってしまう、パニックになってしまうということもあれば、その一方で激しい恐れや苦しみの中で信仰や感覚が鈍くなっていく、信仰が眠りに落ちるということもあるのだと思います。そのような時、あるいはそうならないために、十字架のキリストを見よ、私たちの罪のため、その身に背負ったあのキリストの深い傷を見なさいと。キリストが味わった痛みを私のための痛み、我が痛みとしなさいと。無事だ、安心だと言って眠り落ちそうになる我々の信仰を、キリストが十字架の上から叩き起こしてくださる、目覚めさせてくださるだろう。あるいは苦しみ不安の中でもうダメだと絶望して眠りに落ちて生きかけている我々を、よみがえりの主が目覚めさせてくださる、真実な信仰に、希望に、愛に、復活の主が我々を立たせてくださる。ここが私たちのただ一つの拠り所であります。それにしてもやはりこの御言葉は不思議です。キリストの再臨、先ほども知識者の祈りにもありましたように、2000年前キリストが来て我々の救いを成し遂げてくださったこと、そのキリストが天から再び来てくださること、これほど大切なことはありません。なのになぜ神はこの再臨の時や時期を我々に教えてくださらないのでしょうか。私たちだけでなく、キリストに対してさえなぜ神様はこれを秘密になさるのでしょうか。もう一つのこの理由は多分こういうことだと思います。それは 信じて待つ、神を信頼して待つことの喜びと幸いを一緒に味わってほしいからだ。しかもその時その喜びはキリストと共に喜ぶ、つまりキリストもまたその日がを知らされていないのですから、天でキリストもその日その時を実は待っておられ、私たちも主がいつ来られてもよいようにイエス様と同じようにこの日を待ち望んでいる、この信じて待つことの素晴らしさ、喜びと幸いを神様は私たちに何としても味わわせたいかのようであります。主イエスを信じ救いに入れられた私たちはすでに光の子であります。光の子とされています。終わりの日、神が私たちの救いを完成してくださる、そのために御子キリストをもう一度我々のもとに使わせてくださる、そのことをあなたたちは信じているな、信じているでしょう。どんなことがこれから起ころうと、再び来られるキリストを待ち望み、この信仰に世の終わりまであなたたちは力強く歩んでいくに違いないと、実は父なる神様が私たちをそのようにまで信じてくださっているからではないでしょうか。父が信じてくださっている通り、私たちは主が必ず来てくださることを信じ、望みを持って待っています。心から信じて待っている者に時や時期を教える必要はもうありません。必ず来てくださるのですから、そしてそのことを必ず来てくださると我々は信じて喜び待っているのですから、時や時期はもはや問題にはならないのです。キリストは再び必ず来られます。私たちを迎えるために来てくださいます。神のもとに私たちの住まいを用意したらすぐ戻ってきて私たちを神の国に迎え入れてくださいます。その日その時まではしかし、この地上でこの世界私たちにも苦難が続きます。この地上にある限り我々の歩みは苦難の連続であります。つまり全ては生みの苦しみなのです。あなたの人生は生みの苦しみなのだよ、その覚悟を迫ってくるような主の言葉でもあります。しかしまさにこれもイエス様がおっしゃっていた通り、これはただの苦しみではなく生みのための苦しみなのです。つまり新しい命が誕生したらそれまでの苦しみは嘘のように忘れ去ることができる、それほどの大いなる喜びが私たちをやがて包むことになる。生みの苦しみの向こうに私たちに果てしない喜び、永遠の希望が待ち受けています。だから私たちはキリストと共にこの日々を希望を持って忍耐し続けることができるのであります。主を待ち望んで生きるというのはそのように今をこれからを完成に向かって力強く歩む原動力となるのです。パウロが書いたコリントの手紙1、13章に有名な言葉があります。愛の賛歌と呼ばれる部分です。愛は忍耐強い、愛は苛立たず恨みを抱かない、真実を喜び、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。実はこのことはまさに主イエスキリストが再び来てくださることを信じて歩むことを言っているのでもあったのだ、そのことに気づかされました。キリストを信じている私たち、いや救い主キリストをこよなく愛しているがゆえに我々は苦難に満ちたこの時代を耐え忍んでいくことができます。主イエスを愛するがゆえに、いや神が私たちをまず愛して罪の生贄として御子イエスキリストをお与えくださったので、その神の愛に支えられ生かされて私たちは何が起ころうと全てを信じ、全てを望み、全てに耐えることができるのだと思います。私一人の力では無理であっても、主 主イエス・キリストによって示された神の愛なら、私たちをそのように変えてくださるでありましょう。なぜならキリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことのできるものなどこの世には何一つないからです。喜びと希望と感謝を胸に主が再び来たりたもを待ち望みましょう。望みを高く上げて世界の救い主イエス・キリストをお迎えする備えを成してまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。今朝もこうして私たちをこの礼拝堂にお集めくださり、あなたより命の御言葉をいただくことができました。感謝をいたします。あなたの導きがなければ、イエス・キリストがおいでくださらなければ、今の私たちも今のこの世界もありませんでした。なおいよいよ混迷を深くしていくこの世ではありますが、そのこの世をあがない全く神の国とするために、あなたが一人子をもう一度お使わしくださることを信じ待ち望みます。信仰、希望、愛を持ってどうぞ全ての全てを耐え忍ぶことができるように私たちを新しくしてください。十字架の上で私たちの罪を耐え忍び全てを捧げてくださった主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。